お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記6章1節から14節と7章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記6章の学びに入りますが、6章の1節。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。王が眠れなかったという事実は、とても小さなことのように思われます。でも神様は、ご自分のご計画を遂行されるために、小さなことを用いられます。エジプトでパロの娘がナイル川で赤ん坊のモーセを見つけたとき、神様は一人の女性の心と赤ん坊の泣き声を結びつけられました。そのことによって神様は民族の運命を変えられました。それほど大切だとは思われないことが、その夜、シシャンの城で起きました。王はどうしても眠れなかったのです。そこで王は、しもべに命じて、面白くない王国の記録を持ってこさせました。王の前で記録が読み上げられました。明らかにこれらの記録を読み上げることは、眠気を誘う助けになりました。しもべが呼ばれ、この記録を単調な声で読み始めました。この記録は、王国の日誌か、議事録のようなものです。議事録というのは大抵退屈なものに決まっています。王は眠れない夜には議事録を持ってきなさい。もう一度読んでみようと言ったことでしょう。そうすると間もなく王は眠りに落ちたはずです。しかしこの特別な夜にはしもべたちはたまたま議事録の特別な箇所を開きました。小さなことが積み重なり、人類の営みという手袋の中に神様の御手があることを明らかにします。エステルが王妃になったのは決して偶然ではありません。また王がエステルの宴会への招待を受け入れたのも偶然ではありません。そして今王は眠れず、家来が特別な箇所を読み始めたのも決して偶然ではないのです。二節から三節。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュがアハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。怪しげな人影が柱の裏に隠れて王に短剣を突き立てるという悪巧みを低い声で話しているのです。モルデカイはそのことを王妃エステルに伝言し、彼女がそのことを王に知らせたのです。その出来事は王の年代記に記されました。侍従がこれを読み上げたとき、王は一瞬にして目が覚めました。ベッドの上に起き上がって王は言いました。ところでお前が前にそこを読まなかったか、私が聞き落としたか、このモルデカイには報酬を与えたか。 侍従は下を見て、次の議事録を読んでから答えました。いいえ、一度も報酬は与えられていません。王は言いました。私の命を救った者には報酬を与えなければならん。王宮でこのようなことが起こっている間に、外の扉を叩く者がありました。四節から六節。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上訴しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。モルデカイが王の命を救ったのに一度も報酬を受けてはいないということを王が発見したちょうどその時、ハマンが外庭に入ってくるのが聞こえました。それはハマンでした。ハマンはモルデカイのために準備した柱に彼をかける許可を得ようと王の家にやってきたのでした。見たところハマンはいつでも王の前に出ることができる特権を持っていたようです。王がモルデカイに栄誉を与えようとしているまさにその瞬間にハマンはモルデカイの命を求めにやってきたのです。神様は陰に立っておられて、ご自分の民を見守っておられます。この人々は神様の御心の外にいましたが、それでも彼らは神様の直接的な導きのもとから出てしまってはいなかったのです。この摂理的なタイミングは偶然ではありえませんでした。ハマンが王の前に入っていったとき、彼は次のような質問で迎えられました。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは王が自分のことを言っているのだと思いました。彼は内閣総理大臣になり、王の指輪が与えられ、ユダヤ人を根絶する許可を得ることができたのです。七節から九節。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が来ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を、貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。この答えの中にハマンの本当の性質が現れています。ハマンは王座を見据えていました。時が来たなら王を抹殺するつもりでした。いずれにしてもそれがペルシャの君主の物語でした。ハマンは考えていました。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろうか。王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。ハマンは一体何を言っているんでしょうか。ハマンは王冠と王服が自分のものになる日のために民衆を抱き込もうと企んでいるのです。十節。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人、 モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つもたがえてはならない。ハマンにとってモルデカイに王服を着せ、彼を王の馬に乗せ、それを導いて王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせる以上に不愉快なことはなかったと思います。モルデカイにこのような栄誉を与えることはハマンにとって言葉に表せないほどに屈辱を感じさせることでした。彼はモルデカイを非常に憎んでいました。11節。それでハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。ハマンはモルデカイを柱にかけようとしていたのです。この時のハマンの恥辱は想像を絶するものだったと思います。12節から14節。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻、ゼレシュとすべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であんなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。モルデカイは王の門に戻りました。でもハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰りました。彼は妻と友人たちに起こったことのすべてを話しました。自分の妻と友人たちが、おそらく明日があなたの最後の日だよという提案をするのはあまり慰めにはなりません。一度に多くのことが目まぐるしく展開しています。ハマンが家について妻と自分の賢者たちに何が起こったかを説明するや否や、誰かがドアをノックします。王の宦官たちが彼が参加すると約束した宴会の用意ができているから、早くしなさいとせかします。実際のところハマンはこの夕食を心待ちにしていました。そして王と一緒に彼女の宴会に出るようにと招かれたのは自分一人だけだということを自慢したのです。しかし彼は今心待ちにしていた夕食に遅れてしまいそうです。あまりにも多くのことが次から次へと展開していくので、彼はすべてのことを整理できないでいます。そして物事は彼の不利な方へと動き始め、彼はその状況を変えることはできません。なぜなら、神様がその状況を主権を持ってご支配しておられ、ハマンの悪巧みが成功しないようにと監視しておられるからです。さて、エステル記7章の学びに入りますが、7章の1節から2節。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。ハマンは宴会に複雑な気持ちで出かけました。彼は王妃が自分を夕食に招いてくれたことにはワクワクしていますが、モルデカイに与えられた栄誉のためにまだ屈辱を感じています。この時点ではハマンはなぜモルデカイが栄誉を受けて自分が無視されたのか 理解していなかったと思います。さて、エステルは王に自分の心の内にあることを語るために勇気を振り起こしています。王はもう一度言います。王妃エステルよ、お前の願いは何だ？何でも叶えてやろう。もう一度彼は王国の半分でもあげようと言います。王が王妃に彼女の心の中には何があるのかと尋ねたのはこれで3回目になります。3節から4節。王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私の命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。エステルが口を開いたとき、彼女は恐ろしいことを明らかにしました。王もハマンもとてもびっくりしました。なぜなら、二人とも彼女の民族を知らなかったからです。彼女のリクエストは、彼女と彼女の民の命が助けられることでした。モルデカイがエステルを美人コンテストに応募した時も、また彼女が王妃になった時にも、彼は彼女に自分の民族が何かを言ってはならない、自分がユダヤ人であることを誰にも明かしてはならないと命じていたのです。そこで彼女はこの事実をずっと自分の胸の内にしまっていました。ハマンは王からすべてのユダヤ人は滅ぼされるべきであるという勅令を得ていました。彼は王妃がユダヤ人であることを知りませんでした。彼女は今自分を自分の民と一つにします。彼女は自分の民の身代わりになろうというのです。この当時このようにすることは自分自身を自分の宗教、自分の神様と同一視することでした。彼女は王に言いました。王様は大きな損害をお受けになることでしょうが、もしも私たちが奴隷に売られるだけだったなら、私は黙っていたことでしょう。でも問題はそうではないのです。私たちは決められた日に殺されることになっているのです。彼女は王に、ユダヤ人たちは裏切られ、民族として滅ぼされることになっていることを知らせたかったのです。これを聞いて王は驚きました。一体誰が王妃を滅ぼそうというのでしょうか。そして一体誰が彼女の民を滅ぼそうとしているのでしょうか。それは王にとってショッキングなことでした。五節。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねて言った。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。王はとても驚きました。王は自分の王国でまさかそのようなことが行われているとは夢にも思っていなかったのです。彼は明らかにこの時点でも殺されるべき民が誰なのか分かっていませんでした。実際この男には命に対する関心がほとんどなかったのです。もしあなたがクセルクセスがギリシャに対抗してヨーロッパに行った一般の進軍についての資料を読んだなら、彼が兵を捨て石のように投げ散らしたことが分かります。彼はその進軍で何千人という兵を失いましたが、彼は何も気にしてはいませんでした。この当時人間の命はとても安価なものとして扱われました。今彼の気に障っているのは、それがエステルの民族だということです。自分の王妃の命が危ないのです。そこで王は尋ねます。 それは一体誰だ？どこにいるのだ？誰がそのようなことを企んでいるのだ？この時点でもハマンは何が起こっているのか把握していないと思います。彼はイスラエルの民を殺害する命令が王妃に影響するとは夢にも思いませんでした。彼は彼女がユダヤ人であることを知らなかったのです。内閣総理大臣で王の全幅の信頼を得ているハマンは宴会のテーブルについてソファーに寄りかかっていました。6節。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。ハマンはエステルがユダヤ人だと知って仰天します。神様は確かに舞台裏で動いておられます。神様はご自分の者たちを見守っておられるのです。イスラエルに逆らって作られた武器は決して成功しません。神様はユダヤ人を祝福する者を祝福し、ユダヤ人を呪う者を呪われるのです。神様の摂理がイスラエルの子らを保ち続けます。7節。王は憤って主筵の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王はことを考え抜く必要がありました。王はただハマンがそのようなことをすることが信じられませんでした。でも王妃はハマンのせいで自分の命乞いをしたのです。王は自分の王妃を信じました。王はエステルの苦境と自分の信頼した相談役であり内閣総理大臣であるハマンについてはっきり考えることができるように頭を冷やす時間が必要でした。王が庭を歩いている間にハマンは命乞いをするために王妃の足元にひれ伏しています。彼は王がこのことを多めに見ることはないこと、そして不吉なことが彼に対して決断されたことを理解しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は王が眠れなかった時に、そして夕食というテーマでエステル記6章1節から14節と7章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。